では、聖書第二テモテ三章十六節を開きください。第二テモテの三章です。今日はこの聖書って一体何が書いてあるのの、というシリーズの最後の、メッセージですけれども、その中で私たちが聖書の最初から最後まで行き渡っている貫通しているテーマ、意図は、あがないであることを学んできましたね。そして、皆さん、コンコルド機というのを覚えていますか？それは超音速機で、主にアメリカとヨーロッパの太平洋横断をしていたんですけども、でこれは普通の商用飛行機が、7から8時間かけて3万5000、4万フィートを飛ぶのに比べて、コンコルド機は、その5万フィートを 3.5 時間で飛行することができたんですね。ですからこの今回のシリーズというのはコンコルド機による、聖書の調査と言えたかと思います。それは5万フィートの上空から飛んで、聖書全体を見渡してきました。そうするとそこに上から見た時のその共通の特徴というのが見えました。そこに陸地があり、ここに水があり、海があり、湖がありというふうに見えました。けれども遠くからその上空彼方から下を見下ろすと、例えばヨーロッパがアメリカに見えたり、アフリカがアジアに見えたりすることもあったと思います。ただそのいいところというのは一点から一点へ早くこう飛ぶことができるので、早く見ることができる。けれどももし皆さんが私や妻のサラのようであったとしたら、このシリーズも素晴らしかったけれども、でもちょっと残念だな、ここでもうちょっと止まってもっとゆっくり学べたらよかったのになと思った方もいるかもしれません。そう、私たちは5万フィートの上空から見渡しました。でもそれを見たときに、なんて面白いんだろう、素晴らしいだろうと思って、で今度は上陸してよくもっと見てみたいなと思ったのではないでしょうか。そこで今日はいよいよコンコルド機からが着陸して、そこから降ります。で今日はこの説教はこれが最後のこのシリーズの最後で、コンコルドの体験を終わりにします。そして、車を運転するのでもなく飛行機から降りて今度は歩きます。自分の足で歩くのです。それは定期的に継続して自分の足で歩く、それは日曜日の朝聞く説教だけではなくて、自分でその神の御言葉を歩むことによって自分でもっとよく知ることができる。1年前にもそのユースのミニストリーで私がニューヨークに行ってやったんですけれども、そこで いろんな奉仕をしたんですけれども、その奉仕とともに人に仕えることをしたのとともにやったことは、その歩きその場所をよく歩いたんですね。自分の足で5、6マイル、1日に5、6マイル足で歩きました、ニューヨークで。そうすると運転してるときは、車で運転するときはさーっと過ぎていったところも、歩くことによっていろんないろいろ見たり感じたり理解したり学ぶことができます。その時間をかけることによって、 今あのニューポートでも同じことなんですけれども、そのニューポートでの、モールを歩きながらいろんな人と話したり、そこでのことを学んでいます。で、私自身はただそのハウツーを学ぶことではあまりこうやる気が起こらず、むしろそれが一体何でありどうしてかということを知ることによってもっとやる気が起こされます。もちろんナイキの Just do it っていうメンタリティでこうただやる、ただするっていうことで何かをこう成し遂げることもできますけども、でも私がお勧めしたいのはただ聖書をはい読みましたということではありません。そうではなくて人生を一生かけていつもこう継続して、そして神の御言葉聖書をこうの中を歩んでいくということです。それは遠くからさーっと見ただけではわからないことが歩むことによって継続して歩むことによってわかるからです。では、始めるにあたってお祈りしたいと思います。父なる神様、感謝します。あなたの御言葉に私たちが本当にアクセス、容易にアクセスすることができることを感謝します。あなたの御言葉を日々継続して聞くことができることを感謝します。そして今祈りたいことはあなたの御言葉を開き説教するときにあなたが人の心、耳、目を開いてくださり、そして私たちの罪を示してくださり、またこの一生かけて実を結んでいく歩みがどうしたらできるかを教えてくださいますように、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。その聖書を読むということになるとビリー・ジョエルが言ってたことが良かったかもしれませんね。それは信頼することだと。あなたは神の御言葉を信頼していますか？それは単なる自分の、あの好きな本というだけではなくて、私が最初このノーザンケンタッキーに来た時にあの中高生たちに初めに教えたことは聖書学ということでした。それは聖書が何について話していて、あの聖書はどういうふうに形成されて、聖典とはどういうものなのか、そういうことを話しました。で、神様は信頼できる、あ、すいません、聖書は神の信頼できる御言葉。そう、では聖書は聖書自体を何と言ってるでしょうか？聖書自体が、あの信頼できる神の御言葉と断言しているのか、それとも良い心を持った神を愛する人たちがこれは信頼できるものだと言ってるんでしょうか？まず聖書を見ていくと、旧約聖書だけでも2000回以上聖書に含まれている言葉は神が話したと断言されています。また神の言葉というフレーズが新約聖書には40回以上見られます。そしてまたイエス様が旧約聖書を指して神の言葉と呼んでいます。マルコの7章13節を見ると、こうしてあなた方は自分たちが受け継いだ言い伝えによって神の言葉を空分にしています。そしてこれと同じようなことをたくさんしているのですとイエス様が言っていて、ここでイエス様は旧約聖書を指して神の言葉と言っているのです。また使徒の働きを見ると、ルカは初代教会が形成されるとき神の言葉が山火事のように広がったと、書いています。そう、弟子が大勢増えて、使徒の6章7節にはこうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そうですね、 あ、聖書の、大きなテーマは贖いですが、この人の働きの大きなテーマは、神の御言葉はとどまることがないでしたね。また新約聖書の著者たちはまさに神の言葉を書いているのと知っていました。第2ペテロの3章15、16節を見ると、ペテロが言っているのは、ペテロはパウロの手紙を指して、じゃあ第2ペテロの3章14節をお開きください。そういうわけで愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして平安を持って見舞いに出られるように励みなさい。またその私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。それは私たちの愛する兄弟パウロもその与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りです。16節、その中で他のすべての手紙でもそうなのですが、このことについて語っています。この手紙の中は理解しにくいところもあります。無知な心の定まらない人たちは聖書の他の箇所の場合もそうするのですが、それらの手紙を曲解し自分自身をに滅びを招いていますと、というふうにこの、パウロの手紙を指して聖書の他の箇所の場合もというふうに呼んでいますね。ペテロはパウロが書いているものは神の御言葉だと気が分かっていたのです。また最初の読者やその聞き手はそれを神の言葉として受け取りました。第一テサロニケの2章13節、こういうわけで私たちとしてもまた絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのですと。ですから最近になってこの聖書っていうのはなんかこうあったかくってよくって、これってきっと神の言葉だよねとかってみんながそういうふうに決めたのではなくて、これをこの手紙を受け取った人たちもこれは神の言葉だと受け止めていました。最後に、神は神の言葉を何世紀にもわたり何万部という写本、何千人という翻訳者を通してこの聖書を保たれました。ここでジョン・マッカーサーからの言葉を引用したんですが、現存の旧約および新約聖書の古代写本の多量さから原本との相似性を研究する手間のかかる調査の結果、原本の内容は 99.99% 正確に保たれ、残りの 0.01% はの誤差は内容への影響を及ぼさないと判定されました。私たちが読み学び従い説教する聖なる書は聖書、すなわち無比の書と躊躇なく呼ぶに値するものです。なぜならその著者は神であり、神から発している特徴の通り完全な真実、全くの信頼性を有する書なのです。ですからその古代の写本と現在の聖書を比べると、それが 99.99% 正確だと分かるということなのです。そうですね。ですからその 0.01% というところで、確かにちょっと一番最初に書かれたことで今は欠けているところがあるかもしれませんが、それは決してその大きな影響を及ぼすことがない 神様がこの神の言葉を保たれておられます。保存されておられます。じゃあどうして私たちはこの聖書を読むんでしょうか。それを知るために第二テモテ3章16節を開いていただきたいと思いました。第二テモテ3章16節、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。ということで、そこに、もう一度そこをもう一回今からよく見ていきましょう。パウロは聖書はすべてと、聖書はすべてと言っています。それはその神の霊感と訳されてますが、神のこう言語は息吹を吹き込んだ、神の息を吹き込んだ、吹き込んで書かれたと書いてあります。そう、神が息を吹き込んだと言葉を考えると、神の口から出たものだ。そうです、私たちが持っている聖書は神の口から息のように吐いて出てきたものなのだということです。ですからパウロは私たちに、神の御言葉というのは神が話されているものなのだということをパウロは伝えたかったんです。そして教えと戒めと矯正との義の訓練とのために有益ですと。その有益なのはどんな分野かというと、一番目がまず教えるということ。聖書は神を喜ばせる人生を生きるために私たちが知る必要なるすべてのことを与えてくれます。この真理を研究する研究がありますが、真理というものはその相対的に比べるものではありません。でも例えばその神の御言葉を誰かに話していて、その人はとても懐疑的な人で、あなたはそう信じるかもしれないけれども私にはそう信じないというような人でも、聞いてください、私たちその相手と自分が聖書について違うことを言ってたしますね。その時に考えられるのは二人とも間違っているということ、次に考えるのは一つは正しいけど二人は間違っている。もし私たちが二人とも間違ってて真理が別にあるということがあり得るとすれば、でも二人と間違ってるか、一人が正しくて一人が間違ってることもある。だけど私たちが正しくて聖書が間違っているということはない。聖書はその相対論で語るのではなく、絶対的な真理が書かれているのです。そして神様ご自身がマラキ書で、私は神で変わることがないと言っています。ここには真理の源がなのです。聖書は ヨハネの17章17章で、真イエス様が真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理ですと言っています。そして次に聖書は戒めるとあります。ヘブルの4章12節に、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考え、計りごとを判別することができますとあります。そう、剣で刺されると痛いですよね。痛い。でも神様は私たちを愛されているので、御言葉によって指してくださいます。痛みによって私たちがこう精錬される。聖書を読んでいくと、あなたは新しいことを学び、自分が前は考えたことが間違ってたということを示されることがあります。ですから神の御言葉は私たちを戒めてくださいます。そして有益なのは教えと戒めと、また矯正するとあります。矯正するというのは私たちのその間違いを示すだけでなく、その後回復させてくださる、いいものへと回復させてくださるということです。そう、だから神様、ただ間違ってる間違ってると示すだけではなく、これは間違ってるけど、これが正しいものだよと教えてくれる。ですから神の考え方、人の考え方、人間関係の考え方が間違っているとしたら、それをここが間違っていると示してくれ、また正しいことを示してくれる。詩編の119編9節、どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることですと。ですから聖書は教えと戒めと強制と、また義の訓練とのために有益でされます。義の訓練というのは、その私たちがどれほど的からずれているか教えてくれるだけでなく、その聖書は神に従う生き方を教えてくれます。使徒の20:32には、今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とになれます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのですと。ではこの4つは、教えと戒めと強制と義の訓練と、この4つはどうして必要なのか、その目的は何でしょうか。それは17節にある通り、それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。ですから聖書は助けになります。でも単に助けになるだけではありません。というのは、私はとても助けてくれる友達がいますし、助けになる本もありますし、ビタミン剤も助けになれば、医者もいろいろ助けてくれます。だけど聖書が助けになるというのは、単に役に立つだけではなくて、聖書はまた感動を与えますけども、やっぱりそれだけではありません。というのは、私は夕日を見て感動するし、感動を与えてくれる友達もいます。でもそのキリストは神の御言葉であり、その神というのが私たちと共にいてくださり、また私たちが知ることができ、神を知ることができるようにしてくれる。17節により書いてあるように、私たちが十分に整えられたものとなれるように、というのは、これはギリシャ語では完全なものになるために という意味です。それは神の御言葉が他のものではなくて、私たちを完全なものにしてくれるのは他のものではなく、その神の御言葉であるイエス・キリスト。イエスは道であり、真理であり、命であり、あります。ヨハネの14章6節にある通り。この真理、難しいと思えるような真理、そこでヨハネの6章60節では、その真理が従うことが難しいので、だんだん従う人が減っていったとあります。けれどもイエス様は真理を語るのをやめませんでした。真理を語り続けました。そう、これはもうちょっとこの真理というのは難しい、大変だから、もう嫌だと。でも66節を見ると、だんだん弟子が離れていって、でも67節でイエス様はこう言っています。67節イエスは十二弟子に言われた。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。するとシモン・ペテロが答えた。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っていますと。そう。だからペテロが言っています。あなたが聖なる神様なのに、他にどこに行ったらいいでしょうと。その教え、戒め、強制、義の訓練、完全なものとしてくださる。そのためにはどこに行ったらいいでしょう。それはイエスのみが永遠の命である神の言葉を持っている。ですから今日、そのペテロがヨハネの6章で言っているように、私たちは誰のところに行きましょうかと。誰が永遠の命の御言葉を持ち、誰がいつも変わることなく、誰が私たちをすべてのすべての良い働きのために、すべての良い働きのためにふさわしいものとしてくれるんでしょうか。少しではなく、ちょっとでもなく、すべてのとあります。いくつかのではなく、それ私たちには救い主が必要です。贖い主です。それがイエス・キリストです。そして聖書です。そして今まで私たちは聖書がどんなもので、なぜ読むべきかということを今まで話してきましたが、さて、その今までのコンコルド機の5万フィート上空からの飛行も素晴らしかったでしたけども、そして素晴らしい、あの海の色、青や緑やいろんな濃さの色も見てきましたけども、そしてこれまで数週間にわたって上空から眺めてきましたが、今やその飛行機から降りて歩く時です。で、歩くというのは時間がかかるし、もっとゆっくりだし、努力も必要です。力も必要、私たちの努力が必要です。そして神の御言葉を毎日繰り返し継続して歩んでいく、そのことを、ではどうやってこの神の御言葉を継続して読み歩んでいったらいいのかをお話ししたいと思います。1番目、このアウトラインにも書いてありますけども、1番目、まず毎日続けて、毎日続けて聖書を見ましょう。皆さんの中にはそこで精神的にというか、話を聞いてもうやめたと思った人がいるかもしれません。聖書を毎日読むというと立法的に聞こえるかもしれませんが、そうではありません。例えば、 私たちは毎日食事をする必要がありますよね、健康を保つために。それって立法主義でしょうか。まあ何食か食事を抜いたとしても生きることはできますか。まあそれはしばらくはできますよね、永遠にではありませんけども。でもそれ私たちが毎日飲んだり食べたりしてるパターンがちゃんとできてるから1回か2回抜いたとしても大丈夫ですけれども、ずっとそうというわけにはいきません。でも食事を何かの理由で忙しくて抜かなければならなかったり、もしくはまあ自分からその断食とかするために食事を抜くこともありますけれども、そういうことをして食事を抜いたときに、あれ何かが足りないと感じますよね。ですから聖書も毎日読む中で読めない日があったりすると何か足りないと、こう渇きを覚えるものですね。聖書を毎日継続して読むことが神の御言葉に耳を傾けることです。でもクリスチャンのラジオ番組聞いてればそこで神様が私に語ってくれるんだという人がいるかもしれませんが、そうではありません。神の御言葉です。神の御言葉が信頼することができ、それして毎日定期的に継続して神の御言葉を聞くことができるのは聖書を読むことです。でもその聖書をたくさん私が読むから、だから神様が愛してくれるという考え方は立法主義です。その読む量によって、でも私がそう言ってるのではありません。その神の御言葉を読むのは神の好意を得るためではなくて、私たちが成長するためです。成長し変わり、そして神にキリストに似たものへと変わっていくためです。だから読まないと神の愛を失うということではなくて、これは神の御言葉、私たちにとっての栄養であり、私たちがその変わり成長していくために、そうイエス・キリストを知るためにはイエス・キリストの御言葉をもっと時間をかけて聞く必要があります。ですから毎日5節ずつ読む方が、1日に5章を読んで1ヶ月読み続け2ヶ月休むよりもいいです。ですからあなたの人生の中でこう継続して読める読み方を見つけてください。2年通読でもいいし、1年通読でもいいし、5年通読でもいいし、だけど今日のメッセージは良かったから、あ今日ちょっと今ざーっと聖書読もうかと思って止まったりすると、そう止まってしまうのでは、いっぺんにたくさん読んで止まってやめてしまうのではなくて、少しずつでもいいから継続して読んでいくことが大事です。そして 自分にとって最適な時間帯を見つけ予定を立てましょう。もちろん皆さんいろんなそれぞれすべての人が同じではないので、いろんな予定がスケジュールがあると思います。そう、例えばうん、詩編の143編に朝にあなたの恵みを聞かせてくださいというふうにあって、まあ、それは命令しているわけではないんですけれども、でも寝る前に読むことも悪くありませんが、それだけではないことを願います。というのは頭がすっきりしているときに、読んだ方がいいと思いますから、夜寝る前に読むのもいいけども、それだけではないように、してください。そしてまた毎日15分聖書を読めば1年で通読できますし、毎日5分聖書を読めば3年で通読できます。ですから計画を立てて読みましょう。例えばそうだ、今日は神様が作ったからここをパッと開いて、今日はパッと開いたここを読もう、でそこを開いて読んだりするっていうこと人がいますけども、ほらパッとここをまた開いて、そういうふうに普通本をそういうふうに読みませんよね。どんな本でもパッと開いてここだけっていうふうに、あ、ここがきっといいところかもしれないとか、一番最初に読むところはどこがいいでしょうか。だから計画を立てて、そして聖書全体を読み通すようにしましょう。そして聖書はこうまとまりで読むことができます。まあ、結婚の場所、子育てのところ、経済のところだけども、例えばでもそういうふうにするとイエス様が隣人を愛しなさいというところがありますけれども、でもその聖句を結婚のとこだけ読んでいくと、今度はそのイエス様の言った隣人を愛しなさいという聖句を今度は夫婦生活に生かすことができなかったりしますよね。ですからこう全体的に読んでいく必要があります。そしてまた創世記から見ていくと、6から8章では洪水があって、その神様はノアに箱舟を作るに言って、ノアとその家族とつがいで動物が、すべての種の動物が船に乗せるようにと神様は言います。でもこのノアの洪水というのはもう血の粛清といえるような非常に恐ろしい人類を滅ぼすところでした。しかし、ノアは救われて、神と契約を結びました。まあ、それは素晴らしい話でした。またモーセは神によって任命されてエジプトからイスラエルの民を導き出し、そして、モーセではなく神がモーセを通してその後悔を二つに分かち、そしてイスラエルの民はその海を渡ることができました。でその後神様がまた水を元に戻して、そしてエジプトの軍隊は流されました。まあそれは素晴らしい話ですね。それから次に10回があって、 その十戒をモーセにその石の板に書かれて与えられました。しかし人々はモーセに文句を言い出しました。その食べ物が与えられた食べ物が気に入らなくて、その時に神が怒りを覚えられて、その蛇によって人々は死に、ある人々は死にました。するとイスラエルの民はモーセに罪を告白したので、今度はブロンズ青銅の蛇を杖の上に作っておいて、その杖の上の青銅の蛇を見ると蛇に噛まれても治るというふうにされました。まあ、そういうふうに読んでいくと素晴らしいことがだんだん見えてきます。それはまずイエス・キリストです。でもイエス・キリストなんて名前ここまで出てこなかったよねと言うでしょう。確かにそうですが、でも大事なことはこれらのすべての旧約の話はキリストを指し示して指さしているんです。それはだから聖書全体を読んでいかなければ見えてこないことです。この贖いのその子が描かれているんです。そのモーセにイスラエルの民が文句を言った時、その時にまず、裁きがあり、でもそれから人が救われました。そういうふうにこの人たちが救われた後、今度は罪を見なければならなかったように、私たちは罪を犯し、そして裁きがなされ、でも救いが必要で、でもその時に私たちが見上げなければならないのは自分の内側にあるものではなく外側にあるものです。それが福音です。だから旧約聖書の中にその人々が罪を犯し、神がまた裁き、そして幾人かが救われ命を得るという福音の図が出てるんですけども、でもこれはまだ完全なものではありません。あともう少しだけども、まだ完全ではありません。ノアは正しい人で神に用いられたけども、その箱舟を降りたら酔っ払って裸になってました。ですからノアも完全ではありません。神は、ユナは良い人でしたけども完全ではなかった。モーセも本当に素晴らしい人でしたが、そして聖書の最初のモーセ五章を書いたその素晴らしいモーセも最後の仕事を終えることができませんでした。モーセは約束の地にたどり着くことはできませんでした。モーセが罪を犯したために、それはを見ることはできるけども、そこに着くことはできないと。だからあともうちょっとなんだけれども、まだ完全ではない。アブラハムもダビデもダニエルもイザヤも皆そうでした。そして400年の沈黙の後、イエスが来られます。そしてでイエス様が素晴らしい教えと宣教しながらも、でも死なれますね。突然そう400年の沈黙の後、突然イエス様が現れて、で素晴らしい教えをされ宣教されたけども、だけども十字架で死んでしまった。けれども墓からよみがえった。そのことが全てを変えたのです。というのは死は勝利をもたらさなかった。キリストが勝利して、キリストの御業を完全に成し遂げてくださった。 それが 100% 私たちが得ている救い主です。それはイースターの話ですが、そうですよね。じゃあまあイースターのセクション探そうかと思ったとしても、それでは文脈がつながってきませんよね。そう、モーゼの話、ノアの話というふうに読んで、またまるで読んでっても、だけどもあなたがその全体を通して読む癖をつけていくと、その救いというものの、あの見業がどういうものか分かってきて、それが私たちを変えてくれます。でもそのためには、その少しずつ少しずつ読みながら、どんどんどんどん積み重ねながら、そしてイエス・キリスト様にたどり着くと。そうでないと、昔の話とイエス様、昔のこの話とイエス様とつながりがありませんね。そうだから継続して聖書を読んでいくことが大事なのです。もちろん少しずつ読んで楽しむこともできますが、でも全体を読むことで、全体を読むことで、その贖いの描かれている、子が描かれているのを見ることができるのです。ですから聖書の通読計画を立ててください。読み方はいろんな読み方があります。1年で通読する方法もあれば、聖書のいろんな方やり方がありますので、自分に合った読み方を探してください、見つけてください。その1月1日からこう日にちが載ってるのを始めると、あれ遅れてしまったと思うこともあるので、日付がない計画をしてもいいと思います。ただパッと開いてその今日のところ読むのではなくて、計画を立てて読んでください。もし自分で計画を立てるのが難しかったら、私も お助けしますので言ってください。80くらいの方法を見つけることをできますので、ほんの数分で見つけ、例えば新約聖書を2年間かけて読むとか、どういうふうにやりたいかを言ってくだされば、お探しします方法を。そんな難しいことではありません。また聖書を聞くのもいいですね。大きな音でCD をかけながら一緒に読んだりとか、また車の中で聖書の CD を聞いたりとか、そうですね、車中での旅行が長いときは車の中で聖書を聞くことがとても助けになります。それから黙想する、思い巡らすということ、またある箇所と他の箇所ではと比べて神の言葉が そのあるテーマについてどう言ってるかを調べたりする、その相互参照という方法もとても役に立ちます。その神の言葉をすごく一つ集中して思い巡らすということも、非常にいいこと。私はこう何でも早く読んだり早く書いたりすることな、する私にとってはこの速度を落としてゆっくりその思い巡らすということもとても自分をこうやらせないとできないことですけども、とてもいいことです。だからいろんな読み方がありますが、でも一つやっぱりしない方がいいのは、どーっと読んで止まってしまう、休んでしまうというようなことです。あなたは変わり成長したいと思います。ですからこの霊的な健康状態を、養っていくために聖書を毎日読むことが必要です。神様、今度この時代という本当に簡単にあなたの御言葉を読めるアクセスできることを感謝します。私たちには真理へのアクセスがあります。あなたへの言葉である、神の言葉であるキリストへのアクセスがありますから感謝します。私たちはこのシリーズで、遥か上空彼方から全体を見渡しましたが、今度は本当に御言葉に深く潜っていくことができるように、そして私たちが継続して聖書を読むことができるように助け、またその時にどう変わっていくかを見せてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。